高山俊吉気分青信号。こんにちは。鉄道臨時不正というの皆さんご承知でしょうか。鉄道車両の組み立ての過程で検査データの改ざんが横行しています。交通インフラを担う、これは基幹産業になるわけですけれども、到底考えることのできない犯罪的な行動があった。安全確保という観点からすると到底許されないものがあったというふうに言われます。業界不正というのはこのところ本当に大きく続いていて、日本の経済の根本を危うくするものだと私は思ってますけれども、鉄道臨時の不正というのはこれはその一つです。実際に改ざんをしたのは JR 貨物、それから JR 東日本、それからそれらの業者から作業を受けていた車両会社などということになります。車軸に圧力をかけて車輪にはめ込むというのが、臨時組み立ての基本ですけれども、車軸に圧力をかけて車輪にはめ込むことを安全に行う、きちんと行うということが必要であるということになった。なぜかというと、それがまともに行われていなかったから。国土交通省が緊急点検を指示した国内の156に及ぶ鉄道とか、あるいは機動事業者のうち半分を超える91事業者の車両で、圧力の値が各社が決める基準から外れていた。でしかもそのうちの50事業者の車両ではデータ改ざんが行われて、基準に収まるように実際には点検をしていないにもかかわらず、データを改ざんするという形でパスさせていたということが分かった。でこれは今年7月に、JR の貨物列車が脱線事故を起こして一部の車軸が折れていたということが分かったということで、 JR 貨物が車内調査をしたところから発覚したということです。事故が発生して調べてみたら、とんでもないデタラメが横行していたことが分かった。しかもそれは JR 貨物に限らず、他の JR 東日本だとか、そこから作業受託をしていた車両会社であるとか、そういうところに全体に広がる、いわばデタラメの巣窟だったということが分かったという話なんですね。安全性に問題はなかったというようなことを各社は言ってますけれども、安全性に問題がないというのはどういうことか。事故が起こらなかったというそれだけのことではないか。しかも今回事故が起こったではないかと、こういうことです。この安全性に問題はなかったという言葉ほどデタラメはないと私は思ってまして、そういう言い方をすれば、あらゆるデータの改ざんは、やってもそれほど重大な問題ではないということになりかねない議論になります。国土交通省も同じことを言います。技術的に安全に問題はないと言ったと、こういう報道が国土交通省の発言として紹介されています。鉄道事業各社にも国土交通省にも、この無責任の重大さを厳しい、最大限重大な言葉で指摘しなければいけないという問題があるように思います。私はこの事件を知って、実は今年起こった別のJR の責任が問われる重大事件を思い起こしました。これは JR 九州の子会社の JR 九州高速線という会社の中の不正でした。これは博多と釜山を結ぶ高速線のクイーンビートルという船に浸水が事件が発生していたと。でこれは何ヶ月も船首への浸水を隠したまま航行を続けさせていた。 JR 九州の子会社というのは、まあ、そういう会社であった。子会社の社長というのは当然 JR 九州のから派遣をされた、まあ、派遣社長ということの田中航という社長だそうですけれども、出身は、まあ、言うまでもなく JR 九州です。とんでもないデタラメをしていた。どんなデタラメかというと、まず今年の2月に船員が船首部分に、その時には 2,3 リットルの浸水だということだったという話なんですが、これも本当かどうかという問題がありますけれども、それを確認した、これを社内で報告をしたんだけれども、それに対して社長は何て答えたかというと、報告を国土交通省九州運輸局にしないで運航を続けろと指示をしたと、こういう話です。そこで乗務員たちは浸水を確認しても航海日誌だとか、あるいは点検記録だとかに異常なしと書き続けたと。で、今年の5月の末までその運航を続けた。運航中に水は 2,3 リットルどころか700リットルを超えた。で、そうしたら何をしたかというと、この田中社長の指示によって警報センサーの位置を上げた。高さを60センチぐらい、44センチから1メートルほどに上げて、水が入ってもセンサーが警報を鳴らさないような構造にするということにしたと。信じられるでしょうか、皆さんは。そういうことをやって、浸水しても警報が鳴りにくい状態にして、そしてこのクイーンビートルを博多プサン間で、走らせ続けた。で、田中社長はその記録簿の虚偽記載とか、あるいはセンサーの不正ということをよく知っていた。知りながら不正を続けていた。で、実はこのクイーンビートルというのは今年でなく去年、昨年の2月にも浸水があって国土交通省から改善命令を受けていた。で、それに対してこの会社は揺るぎなく安全づくりを約束しますという、そういう証文を入れていた。どんなに企業倫理の根本が崩れてしまっているか。儲け話につながれば安全確保ということは後の後の後にしても良いという思想が社内の上から下までいっぱいになってなければできないことをこの会社はやっている。この会社がやっているということは、確実にそれは JR 九州の体質そのものだというふうにおそらく言わざるを得ないでしょう。 JR 九州はしっかりしているけれども、子会社が腐りきっているということはない。魚は頭から腐ると言います。その状況に九州 JR 九州はあった。で、実は私はこれは先ほどの話に戻りますけれども、 JR 東、JR 東日本ですね、の責任が問題になっていたということを先ほど話をしましたけれども、国土交通省もあながちこういう状況がないということではなく、あり得る、あるということを知っていたのではないかという気がして仕方がない。これまでの大企業の日本の基幹産業の不正というのは行政と実は通じているというところがあったのではないか、あるのではないかという気が私はするのです。腐るということはどこかだけが腐るということが普通はない。腐敗の伝播、腐敗の連鎖ということを私たちは考えざるを得ないというふうに思います。この JR 九州高速線の話は当然のことながら私たちにとって誰しも忘れることのできないあの知床観光船の事件を思い起こさせます。同じ船首の浸水から始まって沈没をしました。20名を超える死者、行方不明者が出ました。また可燃少し前には韓国のセウル号沈没事件というのもありましたね。これは多くの高校生を含む300名ほどの命が奪われた事件でした。 海難事故というのはその被害が一挙に大きくなるということがあることで知られます。そういう状況がこのような形で許されていた。実際に危険な状況が発生していないというようなことを言ってごまかしていたではないかと、私が先ほどお話をしたこの鉄道の臨軸不正に関するこの鉄道会社や国土交通省の物言いのおかしさというのは、こういう事件によってもさらにまたこう補強されるといいますか、そういう議論のおかしさが十分に補充されるでしょう。とんでもないことはとんでもないこととつながっています。その次に私たちに見えていない現実には今存在するとんでもないことが必ずあるはずです。私はこういう議論が出るたびに、メディアなどがなぜどうしてこうもっときちんと批判をしないのだろうかということがいつも疑問になります。鉄道臨時不正については朝日新聞が社説の中で安全確保への背信だというタイトルで非難をしました。安全確保への背信です、間違いない。しかしその社説の結論は何を書いているかというと、安全最優先の基本に立ち返り強い危機感を持って対処すべきだというような、何とも言いようがないのんびりした能天気な話だけです。現実にとんでもないことが起こっているということへの危機感がメディアにもない、このことを私は思います。実際にとんでもない状態が起こった時に、メディアが警鐘をどこまで厳しく本質をついて言うかということが実は問われているのであって、そのことを今回のこの事件でもメディアの重大な反省ということも含めて総括をしないといけないのではないかというふうに強く思います。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。今週はここまでにしましょう。